知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所商工観光課の佐藤さんに知っておきたい消費生活情報、長期使用製品の確認を安全点検表示制度について伺っていきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さん、そもそも長期使用製品の安全点検制度、安全表示制度とはどんな制度ですか？
はい、長期使用製品の安全点検制度、安全表示制度とは、長期間の使用で経年劣化が生じ事故につながりやすい製品についてメーカーによる点検を行ってもらったり、使用者に注意を促す表示をしたりする制度のことです。平成21年4月1日に始まった制度で、この4月でちょうど10年になります。
私、意識したことがなかったんですが、実際にあった事故の事例はありますか？
はい、およそ16年使用したガス小型瞬間湯沸かし器で熱交換器にたまったすすを放置し、不完全燃焼防止装置が作動した後もそのまま使い続け、一酸化炭素中毒による死亡事故につながった事例や、およそ20年使用した浴室乾燥機でターミナルボックスの蓋が変形したことで高湿度の空気により腐食し、異常加熱から火災事故につながった事例などがあります。こうした死亡事故や火災など経年劣化による特に重大な事故を防ぐための仕組みが安全点検制度です。
死亡事故や火災も起きてるんですね。怖いですね。この安全点検制度について教えてください。
はい、安全点検制度では経年劣化により先ほどの例のような特に重大な事故につながりやすく、かつ消費者自身による点検・保守が難しい9つの製品を特定保守製品に指定しています。これらの製品は標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として、設計上設定された期間、標準使用期間が定められています。この期間が過ぎるとメーカーによる点検を受けることが義務付けられています。
義務なんですね。
そうですね。
対象の製品を教えてください。
はい、石油製品とガス製品では不完全燃焼が起きた場合に一酸化炭素中毒事故などにつながりやすいもの、電気製品では湿気を多く含んだ環境にさらされることで金属部分の腐食から火災事故などにつながりやすいものが対象になっています。石油製品では石油給湯器、石油風呂釜、FF 式石油温風暖房機の3つ、ガス製品では屋内式ガス瞬間湯沸かし器、屋内式ガス風呂釜、それぞれ都市ガス用とプロパンガス用の4つ、電気製品ではビルドインタイプの電気食器洗い機、浴室用電気乾燥機の2つが対象となっています。
はい、わかりました。購入者所有者は何をする必要がありますか？
はい、特定保守製品を購入する際に製品と一緒に入っている所有者表を記入しメーカーに返送します。これによりメーカーに所有者登録がされますので必ず返送する必要があります。点検時期のおよそ半年前にメーカーから通知が届きますのでメーカーに点検を依頼します。所有者表を出さなかったりメーカーからの通知を無視してしまったりすると点検を受ける機会を逃してしまう恐れがあるので気をつけてください。
はい、販売者は何をする必要があるんですか？
はい、特定保守製品を引き渡すときに点検制度についてや所有者表に書かれている内容を説明する義務があります。新築住宅の場合、 複数の特定保守製品を同時に購入する場合があるかと思いますので、不動産業者がきちんと説明する必要があります。
この点検は無料ですか？
いえ、点検は有料です。出張料や技術料など合計で1万円から2万円程度必要な場合が多くなっています。ただこれで重大な事故に遭うリスクを下げられるのであれば、決して高い出費とは言えないのではないかと思います。
そうですね、何かあってからでは遅いですからね。点検を受けて安全に、そして安心して暮らせるなら高い出費ではないですね。
そうですね。
標準使用期間はどのぐらいなんですか？
はい、10年としている製品が多く、特定保守製品をお持ちの方の中にはそろそろ点検の通知が届いているという方もいらっしゃるかもしれません。ただ標準使用期間は製品により異なる場合がありますので、2009年4月以降に製造された対象製品をお持ちの方は一度確認しておくと良いと思います。
そうですね。安全表示制度について教えてください。
はい、重大な事故は比較的少ないものの、経年劣化による事故が多く発生している5つの製品を安全表示制度の対象にしています。詳しい対象製品は扇風機、換気扇、エアコン、ブラウン管テレビ、洗濯機です。なお洗濯機は全自動タイプ、二槽式タイプとも対象です。安全表示制度では製品本体の確認しやすい場所に製造年、設計上の標準使用期間、経年劣化についての注意喚起などが表示されます。標準使用期間を過ぎた場合は異常な音や振動、匂いなどに注意し、事故を未然に防ぐようにすると良いでしょう。
はい、わかりました。点検も大切ですが、点検詐欺にも気をつけないといけないですよね。
そうですね。点検時期が来たことを知らせる通知はメーカーから届きます。メーカーとは違う事業者からの通知や電話、訪問はいわゆる点検商法の可能性があります。一方で正式な通知も製品を買ってからかなり経ってから届くものなので、何か不審な通知が来たと思ってしまうかもしれません。相手の事業者が製品を購入したメーカーかよく確認することが大切だと思います。
今いろんな詐欺がありますからね、何か不審な通知が来たと思ってしまうかもしれませんが、しっかり確認して必要な安全点検は受けてください。それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、製品が故障なく動いているうちはこうした安全に関することを意識する機会はほとんどないかと思いますが、長く安全に使用していただくためにこのような制度があることを頭に入れておいていただければと思います。また製品の標準使用期間については故障が起きる確率が上がるタイミングと言えますので、標準使用期間内だから故障は起きないと気にかけないのではなく、普段から製品の異常には気をつけていただければと思います。
佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日佐藤さんにお話しいただきました、知っておきたい消費生活情報、長期使用製品の確認を、安全点検表示制度については、広報一宮4月号24ページに記載されています。お問い合わせは商工観光課、電話0586-28-9148、 0586-28-9148 までお願いします。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは育児講座、2歳児を楽しむ見て見てとイヤイヤの2歳児についてのご案内です。乳幼児期の子育ての大切さを学びます。日時は5月23日木曜日午前10時から11時30分。会場は大和公民館。対象は市内在住の子育て中の家族など。講師は杉山女学園大学教授、石橋直子さん。定員は25組。応募多数の場合は抽選です。お申し込みは4月11日木曜日、12日金曜日に電話または電子申請でお願いします。 お申し込みお問い合わせは里小牧子育て支援センター、電話0586-28-9770 0586-28-9770 までお願いします。続いてはママと赤ちゃんのヨガ教室についてのご案内です。ベビーヨガをした子供はママと幸せを分かち合い、その愛情の記憶が子供の心の深いところで自信につながります。ここを目標にママと赤ちゃんヨガを指導します。日時は4月22日から6月24日の月曜日、午後1時から2時、全5回です。会場は桔梗会館、対象は高校生を除く市内在住在勤在学の18歳以上の女性と4ヶ月から11ヶ月の乳児の2人1組です。定員は25組、応募多数の場合は抽選です。受講料は1組2500円。お申し込みは4月15日月曜日の午後1時30分に受講料を持参の上、桔梗会館までお願いします。なお申し込み時間に遅れると抽選に参加できません。お問い合わせは桔梗会館、電話0586-73-9100 0586-73-9100 までお願いします。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
それでは最後に、認知症介護家族のための交流会桔梗の会についてのご案内です。認知症の方を介護している家族の方を対象に、認知症の方との安定した在宅生活が営めるよう支援することを目的に月に1回開催しています。介護者同士の交流を主に行い、認知症の方を介護している家族であれば、どなたでも参加いただけます。日時は5月9日木曜日、午後1時30分から3時30分。会場はアイビル2階大会議室。お申し込みは当日直接会場でお願いします。今日本で認知症の方の数が600万人を超えていると言われているそうなんですね。そして認知症の方を支える家族の方がいらっしゃいます。一人で悩みを抱えると不安が膨らみますよね。同じ思いを持つ方が集まると気持ちが軽くなり、介護の勇気も湧きますよね。他の人の知恵や工夫を知ることができ、情報も交換できます。ぜひご参加ください。お問い合わせは高年福祉課、電話0586-28-9151 0586-28-9151 までお願いします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。